さっきね、司会の吉村さんの方から美術解剖って何なのかっていう話をから始めてくださいって言ったら、そこが僕やっぱ布施さん信頼できる人だっていうか、クリエイターとしてのコスト感覚があると思ったんですが、美術解剖の話なんかしてもつまんないからやめましょう。
別にいいですって一言言ったんで、
こうやってノーってのは編集されていくんですけどね、記憶が。で、僕はその名付け得ぬものしか意味がないと思ってるんですよ。そのあたりからちょっと布施さんにご意見を伺いたいかなと思うんですが、僕も脳科学者と言われると非常に違和感があって、世間で通りがいいから使ってるんですけど、僕は本当は名付け得ぬものに向かって何かをしてるつもりなんですね。で、今日実は布施さんと僕が考えたいと思ってた問題があって、それは何かというと、その美とは何かとかそういうことについて考えるのは非常に厄介で、世の中にはその美なんてものはないっていう、特に作り手にはそういう人が多いんですけれども、ただ何かその突き抜けたものっていうか、明らかにその学生の修作とか卒業制作とは違うところに行っている、非常にくっきりとした形で立っている作品があって、それを布施さんはこの前授業の時こうやってミヤキャット、俺また編集してるかもしれないけど、ミヤキャットがこうやってプレーリーで立ち上がってるみたいな、そんなこと言ってないですね、俺が勝手に作ったのかな。だからそういう作品があることは事実なんですよ。で、それが何なのか、それが分かれば全てのクリエイターは苦労しないんだけど、それは進化心理学的というか、その認知科学的にも何かあるような気がして、美というものよりもそちらの方がなんか僕は今非常に気になっている問題なんです。で、そのこととその名付け得ぬものっていうのが非常に関係しているような気がしてですね、脳科学だとか美術解剖学っていう、すでにある言葉をある種キッチュな言葉として使うってことは時には有効なんですけれども、まあ、僕も例えば NHK のプロフェッショナルという番組で露悪的に脳科学的にはとか言ったりするわけで、そういう役割を求められてるってことも分かってるし、そんな俺のフィロソフィーとしては名付けのものが大事だから、脳科学的なんてそういうなんかね、陳腐なことは言いたくないんだけども、言うとなんかある種のその場が生じるってことは分かってるから使うことはあるけども、だけど本当はそういうことは大切なことではないと思ってるんですよ。で、その僕はその名付け得ぬものとその立ち上がってる作品が立ち上がってるってことがなんかすごく関係しているような気がしてるっていうことが、この1週間ぐらい気になってることなんですが、別にそれに答えてくださいと言いません。今そういう感じを胸に抱いて僕は来ました。
はいはい。で、まあ、今こう突き抜けてるものっていうか何なのかみたいな振りがありましたけど、まあ、いきなり一番本題でもあるんで、まあ、今日のこれ1時間半ぐらいあるかと思うんです。その中で、一応そこに向かってこう話ができていければ、まあ、いいなと思います。で、例えば言葉っていうのは母音と子音でできてるんですけど、全部母音にまず直してみるっていう。で、例えば茂木さんっていうのが多いあんですよね。で、おいやん、おいやん、おいやんって何度も言った後に、もぎさんって言ってた。で、おいやん、おいやん、おいやん、もぎさんって言うと、多分さっきのもぎさんよりもちょっと皆さん届いたかなと思ったりもするんですけど、まあ、そういう、その場合は言葉っていうのは実は母音に支えられてるっていう考え方とかもあるのかもしれませんけど、で、まあ、その発声に限らず、何かこう突き抜けたものっていうのがあるのかなと思います。で、僕最近ですね、まあ、美術館いろいろ行ってますけど、最近で結構良かったなと思ったのはフェルメール の国立新美術館であるフェルメールの絵で、で、まあ、フェルメールとその周辺の画家たちの作品がいっぱいあったんですけど、まあ、あれこうほんのちょっとした違いなんですよね。なんかフェルメールっぽい絵を描いてるんですけど、でもなんか見てる、まあ、だんだんまあ、ヨーロッパの絵だなと思ってこう見てて、フェルメールの絵の前に行った途端になんか、ま、全く違ったこうステージっていうかとものがそこにあって、もうなんてこの一枚見るためにここに来て、それでこの一枚見て帰っていいなって思ったんですよね。で、それは分析すればいろいろな要素があると思うんですけど、例えば今まで画集で見て、で、まあ、アムステルダムから見たはずなんですけど、その時あまり気がつかなかったんですけど、ちょうど照明の当て方がすごく綺麗で、ラピスラズリっていう青い絵の具を使っていて、それがこうキラキラキラキラこう画面自体が光ってて、なんか絵が生き物のようにすごい見えたんですよね。で、その向こうに牛乳を注ぐ女がいて、その構図がいろいろあって、で、芸術に触れたっていう気がしたんですよね。で、こうで、まあ、この世の中にはいろんなものがあるんですけど、で、僕は、まあ、これは人から嫌われてもいいんですけど、こうエンターテインメントじゃない、こう芸術というものが紛れもない芸術としか呼べないものがこの世にあって、そこに結構なんか人生かけたいっていう ことがあって、それフェルメールの絵を見て、あ、また出会えたなっていう気がしたんですけど、
僕はモーリッツハウスってんだっけ、あそこ行った時にマーリッツハウホイゼホイスフィス、はい、フェルメール、あそこはデルフトのやつと青いターバンの少女があったんだなと、その時ね。で、僕は本当に驚いたんだけど、青いターバンの少女って耳飾りの少女とも言われるけど、まあ本当に美しい絵ですよね。あの目、瞳で見つめられたら本当に芸術とかそういうものを超えて永遠さら感じてしまうんだけど、ところがあれは大変タッチ自体は荒いんですよね。それは本当に驚いて、まあ、僕も布施さんと同じ習性があって、つまり、まあ、雑魚は見ないっていうかまあ一点豪華主義ってこれの場合はいいんだと思うんだけど、もう魂を捉える絵があったらそれだけ見てくれゃいいやと思ってるんですよ。この前 のサントリー美術館のビヨンボー展だったら実月三節屏風さえ見てくれゃいいやっていう、でね、本当にあれ不思議なんですよ。なんかタッチが、目のところがね、目が非常に印象的なんだけど、そんなに描き込んでないんですよ、今風に言うと。なんかふわふわって描いてんだな。それでああなっちゃうってどういうことなんでしょうね。で、でね、僕はそのフェルメールぐらい偉くなっちゃうとさ、もうどうしようもないじゃないですか。でね、最近ちょっと驚いたことがあって、荒川周作っていう人がいるでしょ。まあ、困ったおじさんなんで、美術解剖学のその芸談授業に来てこうやって唾飛ばしながら喋ってさ、この俺が喋るこの唾の中にも微生物が何百万匹っているだろうとか言って、人間は死なないとか、なんかわけわかんないこと言ってるわけだよ。本当によくわかんない。で、養老って天面反転住宅っていうさ、あるんだ三鷹に。そこ行くと、そこに住んでいりゃ死なねえとか言うんだよ。でもさ、なんかすごい住みにくい家なんだよ。なんかさ、トイレに敷居はないしさ、だからそこでトイレ入るときは入ってますよって CD かけるの。CD の曲が聞こえてくると、ね、トイレ入ってることになるわけよ。わけわかんない家なんだ。そこにいたからって死なないってことはないと思うんだけど。でね、まあ、科学者としては困ったやつだなと思ったわけですよ。むちゃくちゃ壊れてるなと思ったわけですよ。ところがね、最近芸術の神様が降りてくるときっていうね、公文社 の本になったんですよ。そのニューロンの回廊っていう、僕が荒川周作と喋った。で、その時に困った人だなと思った、その荒川周作の言葉が活字に定着されると、なんかね、いいんだな、これが。で、それがすごく不思議で、まあ、荒川周作といえばね、大変な芸術家なんだけど、ひょっとしたらフェルメールみたいなものも出た時にはとんでもないやつだったのかなとか思ったりもするんですよ、当時の美意識とかに照らし合わせると。で、その問題は僕はもう一つ悩んでることがあってね、僕は例えばブッダとかキリストとか素晴らしいと思うんだけど、でも昨今の新興宗教の教祖を見てたらさ、みんななんかいかがわしいとかあるじゃない。この人についていっていいと思える人っていないじゃん。でもさ、歴史を考えてさ、そんななんていうかな、時代が変わるとは思えないんだよね。俺、人間がそんな、昔は2000年前は立派だったんだけど、今は立派じゃないってことはないと思うんだよ。ということは、俺は真剣に考えなくちゃいけないのは、今その現代的に見るとさ、すげえまがいものに見える新興宗教の教祖がさ、2000年ぐらい経つとさ、キリストとかブッダになっちゃう、そういうなんか不思議な錬金術みたいなのがあるとしか俺には思えないんですよ。でね、その僕もその布施さんと同じように、エンターテインメントと違った芸術ってものがあるだと信じてるんだよ。だけど、そのことをなんか本当にその起源問題も含めて考えようと思ったら、その荒川周作が唾飛ばしながらわけわかんないこと言ってたのが文章になると面白いっていう問題、それからどうも宗教者っていうのは今の出るやつはダメなやつ多いんだけど、実はそういう人が時間経つと不思議な作用を持って、ある選ばれた人たちが、ある限られた人たちがなんか神々しいものに変わっていくって、その作用とね、なんかその芸術の素晴らしい作品が歴史的に育っていくプロセスっていうんですかね、似てるんじゃないかっていう気がするんですよ。
そうですね。で、まあ新興宗教の教祖に限らず、その今その芸術家の卵とか、まあ、あるいは芸術家とか今この世の中にいっぱいいるんですけど、で今茂木さんがおっしゃったように、何百年か何千年か経つと、誰かがその中の誰かが多分輝いてるはずなんですよね。でそいつが、そいつっていうか、その方が 誰なのかまだ分からないっていうところがあって、でもし300年ぐらい生きてたら、あこいつだったのかっていう、意外に全然誰も予想しなかったやつが何ていうかな、でその残るっていうので、それがやっぱりその突き抜けるとか立つっていうのが一体、その何を基準に、あるいは何をきっかけにそういうことが起こるのかっていうのが問題なわけですよ。でフェルメールの場合も、フェルメールだって初めから有名だったわけじゃなくて、よく言われるんですけど、フェルメールは20世紀が発見したと言われてるんですね。で多分きっかけはマルセル・プルーストが失われし時を求めての中で、フェルメールの絵の前でこう立ってすごく感動するみたいな場面があって、それをきっかけにしてなんですよね。だからあれはやっぱり20世紀的っていうか、現代的なある感性にこう物差しに合う何かなんですよね。で、ですね。